んばんは、9月になりましてですね、今日なんかかなり涼しい風がですね、日中も吹いてましたけれども、ユメットな夜、9月第1回目の、放送となりました。今日もですね、ここ三条ラジオカフェの方からお送りさせていただきます。私ユメット京都の、役員をやっております哲と申しますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日はですね、ゲストをお呼びしております。早速じゃあ自己紹介をねしていただきたいと思います。ではどうぞ。
ユースサービス協会の酒井と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ラウンドライフ京都の渡辺と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。マイクの前にはね、今お話しいただいた、美声の女性が2人いらっしゃるんですが、この、小さなこのボックスの中にですね、なんと今日は5人も入っているという、ちょっと温度が上がりそうですが、今日はね、ユースサービス協会の方から来ていただきました。ユースサービス協会といえば、以前にね、ライブキッズで、出ていただいたことがありまして、去年ですかね、出てもらったんですが、もう今年もやるんだよね。
そうですね、今年で19回目
ですね。もうね、長くなりましたね。本当に京都のね、なんか定番のイベントになりましたけどね、そのユースサービス協会の方から、そのユースサービス協会が取り組んでいるいろんな事業の、スタッフという形でね、関わっていただいているお二人、ということですが、まず酒井さんがやっていただいているのが、
はい、プレイパーク事業を、
はい、プレイパーク、はいはい、プレイパークって、どんな感じのことをやるんですかね。
猫路公園に来る子どもたちの、はいはい、に遊び場を提供して、はい、グループ遊びの楽しさであったりとか、はい、まあ、子どもたち、知らない子どもたち同士がお友達になるきっかけ作りをしています。
は
い
はい、結構猫路公園って広いですよね。
そうですね、広いですね。一番狭いスペースで、
ね、あ、そうなんですね、はい、一番広いところの一番狭いスペースで、あ、そうですか。はい、まあ、遊びのリーダーっていうことでね、活動されているということなんですが、何人ぐらいリーダーさんってやるんですか。
まあ、遊びのリーダーとして登録してくれてるのが20人ぐらい。
20人ぐらい、はい、
高校生から社会人まで。
あ、いいですね、高校生ね、元気がいいですね。
そうですね、
勉強ばっかりしてちゃダメですからね。そうやって人と関わりなさいと。まあ、そういう意味では子どもたち自身のね、いろんな遊びのきっかけにもなりの、それから、まあ、高校生リーダーにとってもひょっとしたら非常にね、いい体験になるんじゃないかなと、そんなことを感じたりしますが、
はい、
さて、渡辺さん、はい、渡辺さん学生さんでしたですね。
はい、
はい、渡辺さんがやっていただいている活動が
ラウンドアイズ京都。
はい、ラウンドアイズ京都、ラウンドアイズ京都、どんなことをするんですかね。
子どもの頃からの街づくりをテーマにしていまして、はい、大学生、社会人を中心とスタッフと小中学生とが一緒に、はい、自分の住んでいる街を好きになってもらおうという活動をしています。
うんうんうん、なるほどね、自分の住んでいる街を好きになるね、いいことですよね。まあ、自分の住んでいる街というのは当然エリアが限定されるわけですね、今回はね。うん、今やっている活動のその場所というのが拠点になっているのが
2つありまして、はいはい、1つは右京区の宇田野、うん、それからもう1つが上京区の西陣というところです。
はい、宇田野っていうとね、なんとなく僕は宇田野ユースホステルとかね、あとあの辺りって結構その自然多いんですかね。
そうですね。ね、
その宇田野小学校さんと協力してやってるという形ですね。はい、そして西陣の方が、西陣中央小学校。
はい、
どうなんでしょう、子どもの数なんですけど、たまたま私の住んでるエリアというのは伏見区の方なんですけども、ガンガン子どもが増えてるんですが、うん、その宇田野とか西陣中央あたりは どんな感じですか。
そうですね、小学校の総児童数が400人から500人ですね。
そうですか。子どもたちたくさんいますけど、その、まあ、いわゆるそのスタッフっていうんですかね、ボランティアの方っていうのは何人ぐらい。
ボランティアスタッフは10名。
10名。あ、そうですか。皆さん学生？
学生と社会人と。
社会人が混じってるわけですな。
はい。
混成群で。
はい。
そうですか。
頑張っております。
それって当然その小学校を拠点にしてやっていくっていう形になると、はい、まあ当然学校の先生だとか、はい、特にその校長先生とかね、
はい、
教頭先生とか、最近副教頭っていう名前の地図もあるみたいなんですけど、それから、当然地域のね、保護者の方とも関わることが、はい、結構多いと思うんですが、そのあたりどうですか？
そうですね、小学校で活動するということで校長先生に、うん、協力いただくのもありますけれども、うんうん、地域で親父の会という、
はいはいはい、
お父さんたちの会がありまして、親父の会の方たち と、うん、と協力いただいて活動することがあります。
うん、なるほどね。京都はね、変な話でも親父の会っていうのはなんかやたら活発でして、
はい、
ね、何年か前に京都親父サミットっていうのはね、
はい、
実はかぶれん場だったんですよ。で全国からその親父の会の人たちが集まってね、まあ、夜はね、当然のこと大変かやってましたけど、そうですか、親父の会、なるほどね、まあ、確かにお父さんたちがね、やっぱ子供の活動に関わっていくっていうのはとっても大事なことで、かといってね、なかなかその親父っていうのは忙しい人たちが多くてね、元気な親父はね、そういう意味ではそういうふうに学生さんとかがこ うまく子供たちとのその間に入ってね、やっていただくのはすごくいいなというふうに思うんですが、特にその地域を限定してやってるっていうことのメリットっていうんですか、感じられることなんかありますかね。
そうですね、ずっと何年も続けて、ダウンダイズの活動をしていくことで、関係づくりができてくる、
はいはい、
私たちがその小学校に訪れた時に、あ、こんにちは、ダウンダイズのスタッフだね、挨拶していただいたりとか。
ああ、なるほど、いいですね。
知名度が上がって、
根付いていくっていう感じですかね。そうですか、まあ、学校の先生もね、そんなにコロコロ変わるわけじゃないから、学校の先生とも当然なんていうんですか、お近づきになったりするわけですか。
そうですね、学校の先生何年かで変わられたりすることもあるんですけども。
やっぱ校長先生あたりが頑張ってるのかな、そうですか、ラウンドアイズ今その2つの小学校のエリア2つのエリア、宇多野とそれから西陣ということなんですが、西陣というと本当に上行のね真ん中ということになると思うんですけれど、またちょっと宇多野とは全然雰囲気が違うんでしょうね。
そうですね、宇多野が自然が多いというのが特徴ですと、西陣はもう西陣織、
はいはいはい、
あと町屋、
ね、まあ、いわゆる地場産業というか、ね、当然やっぱり保護者の方にもそういう、地域でもお仕事されてっていうか、なんて言ったらいいんだろう、お家と仕事場が近い場所って結構いらっしゃるのかな、
職人さん、
うん、そうそうそうそう、ね、その職人さんの家にこう子供たちに見に行くぞとか、そんなことは。
はい、そういうプロジェクトもありました。
あ、そうなんだ、はい、ああ、いいな、そういうのね。僕らは、まあ、本当に、このね、京都市内で仕事してますけども、子供から見たら、一体お父さん、うちのお父さんは何を仕事してるのか、
そうですね、
さっぱりわからない。
知らないことが多いですね。
ね、そういう感じがありますから、そういう意味では、子供たちが、自分とこの地域ではどんなことがやってて、代々さんとこのお父ちゃんはここでこんなことやってるんやっていうのが、見えるっていうのはね、はい、なかなか、いいなというふうに思いますね。今、ラウンドアイズ、今、10人っていうことでしたけど、
はい、
子供の数がそれぞれ400とか500とかでしたら、足りないでしょ、リーダー。
はい、リーダー、本当に大募集です。
あ、そうですか。
はい、
これ、年齢制限あるんですか。
年齢制限はですね、もう、30歳ということなんですけども、
ね、はい、
はい、京都市内に、住んでいらっしゃる方、はい、それから通勤通学なさっている方でしたら、
はいはい、
そして京都が好きな方、子供が好きな方、はい、ボランティアしてみたい方は本当にもう一度参加していただきたいと思います。
いいですね、僕も結局その子供と関わるの好きなんですけどね、やっぱりなんだろうね、子どもたち同士の関わりとか、それから子どもと学校で その先生だけの関わりじゃない、その、よそから来る、まあ、お兄さんお姉さんなんだけれど、そういう人たちだからこそ、こうなんていうかな、遠慮なしにね、こうなんか子どもと関わる、子どもの方から関わってくれるみたいなことってないですか。
は
い、
そうですね、本当に親しげに接してくれますね。
とついたりとかしますか。し
ますね。全然力加減しませんね、子供たちは。
でしょ、ね、 当にもうこの野郎とか思ったりもするんですけれど、そんなことは作っちゃいけませんね。はい、で今そのラウンドアイズのリーダーの募集をしているということで、はい、どうしたらいいんですか、やりたいなと思った人は。
そうですね、ホームページで簡単に、はいはい、インターネットで簡単に検索もできますけれども、はい、ラウンドアイズ京都、それから、京都市ユースサービス協会の、はい、協会に直接お電話いただけたら、
はい、
はい、
OK ということですね。まあ、インターネットの環境が、ね、最近本当に整ってますから、京都市ユースサービス協会または、はい、ラウンドアイズ京都で、ヤフーかどうかから検索をしていただければ、はい、一発ヒットと。
一発ヒットです。
はいはい、そこから、まあ、メールで送ったりとかでも OK ですね。はい、お電話番号ちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、075-213-3681、
213-3681ですね、
はい、
京都市ユースサービス協会、ラウンドアイズ係の方まで、はい、どんなことか聞いてみたいなと思ったらね、遠慮なく、ね、はい、電話していただいたらね、
はい、見学でも構いませんので、
はい、ぜひともね、たくさん、参加してほしいなと思いますね、
はい、
まあ、私も実はキャンプがもともとベースなんですけれど、キャンプとかね、そういうふうにアウトドアとかで子供たちと関わると、特にたくさんの子供たちと関わるとね、意外とね、自分がね、お父ちゃんとかお母ちゃんになった時にね、なんていうんですか、ちょっとこう自慢ができることが、できないとか、ね、歌が歌えるのは別にどうでもいいかな、例えば、火を起こせるとか、ゲームができるとか、縄結びができるとか。些細なことなんですけれど、特にいろんな技術を持っていても、それを子どもたちとこううまくね、子どもたちにうまくこうなんていうかな、説明をしてあげるというか、伝えてあげるっていうことをね、やっぱり皆さんのような若いうちからしていただいて、頑張ってやっていただければいいんじゃないかなと、まあ、そんなことを思ったりしますが、さて、ラウンドアイズ今、ボランティアスタッフ、リーダーの方を募集しています。ヤフー、まあ、インターネットでしたらヤフーで、ラウンドアイズ京都もしくは、まあ、ユースサービス協会でも多分ヒットするね、
はい、
検索していただいて、そちらでですね、中身紹介してますので、そちらを一度ぜひご覧になっていただきたい、はい、というふうに思います。さて、プレーパークの方にちょっと話は戻すんですが、はい、まあ、プレーパークの方はもうプレーパークも長いよね。
そうですね、長い
ですね。もうかれこれ足掛け、なん足掛けって言わないから、何年ぐらいなんだろう。
20年以上は。
ああ、そんなになるのか、はい、ユーサーズ協会20年だね。
そうですね、その前から。
あ、その前からあるのか。あ、そうか。
はい。
本当。
え、
この辺はちょっとまた、真理のほどを確かめたいというふうに思いますが、さて、まあ、今ちょっとお話を伺ってまいりましたんですが、実はね、そのユメット京都っていうのは、まあ、京都で活動するいろんな青少年団体であるとか、それからボランティアグループであるとか、それから町おこしとかそういったことをやっているグループの人たちと、まあ、ネットワーク組織ということで、発足をしまして、今年で11年目になるんですけれども、実はそのイベント京都が10周年っていうのを、つい一昨年ぐらいに迎えまして、ということは12年目か、その時にですね、まあ、京都ということにキーワードにしてですね、京都とそれから絆っていうのをキーワードに、歌を作りましょうという話になりまして、でいろんなフレーズだけをね、募集したんですよ。でその一番最後のフレーズ、まあ、実は京都府知事さんからもいただいたんですけれど、それでね、出来上がった曲がありますので、ちょっとここで、ご紹介をしたいなというふうに思います。
Thank you.
い、こんな感じの曲でございます、はい、実はすごく気に入ってるんですよね、この曲ね、CD も実は作りました、作ったんですけどね、一般では売ってません、ね、売りゃいいんでしょうけどね、最後のフレーズは今日の夢は下に向かって、まあ、今日というのはトゥデイの今日と、あと京都の今日を、ね、かけて、先ほど言ってましたの知事さんからいただいたフレーズなんですけれども、はい、ね、そんなんで、こういう曲もあります。さて、まあ、いろんなお話をしている中で、先ほどちょっとプレイパークの方に話を戻させていただいたんですが、プレイパークってね、実はあんまり耳慣れない、ね、言葉ではあるんですけれど、もともとは東京の世田谷区で、子どもたちがですね、その管理された公園じゃなくて、自由に本当にいろんなことができる公園作りみたいなことでね、その世田谷の地域の人たちが、まあ、作り上げたというか、出来上がった公園がもともと確かスタートだったと思うんですね。実は僕も一度見に行ったことがあるんですが、もうすごかったですね。穴掘ったりね、火も燃やしていいとかね、とても京都市内の公園では、おそらくね、できないだろうなという感じはあったんですが、でも、それを一応モデルとして、ここ京都でも、出来上がった。それが梅小路のプレーパークということで、はい、梅の方はもうそういうふうな、ボランティアのね、人たちが皆さん関わってると、いうことなんですが、どんなような遊びをしたりするんですか？
その世田谷の公園とはまた違っても管理された公園でしかできないので、その遊び道具を出したりとか、あとはもうちょっと季節感のあるような遊びをみんなで考えて提供してますね。水鉄砲で的当てをしたりとか、はい、あとスーパーボール作りをしてみたりとか、
なるほど、ね、
夏は、はい、水を使った遊びを
してますね。梅小路君結構暑いもんね、あそこね。
暑いんですよ、日陰がなくて、
本当にもうちょっと屋根ぐらい欲しいわみたいな、
ね、そうですね、
はい、なんか近々また何か面白いイベントがあるというふうに聞きましたが、
はい、9月の第4土曜日、
9月の第4土曜日っていうことは、27日ですね。
はい、27日に10時から3時まで、はい、秋祭りをやります。
秋祭り、
はい、いいね、夏に夏祭りを企画していたんですけども、はいはい、もう雨で中止になってしまいまして、そのリベンジということで、はい、27日に流しそうめん、
は
い、
流しそうめん
とか、パン食い競争、
パン食い競争、
はい、あと焼きマシュマロとかもしてみたいな。
焼きマシュマロいいですね。
はい、
ます。そうですか、
はい、
流しそうめん、
はい、
大丈夫
ねえ、
涼しい感じ
で、涼しい、
ね、
流しそうめんは、はい、
ね、温そうめんっていうのもあるかもしれない。お湯
を流
しやけどするかもしれない、
はい、参加無料なので、ぜひ
参加無料ですか、はいはい、9月の27日土曜日ですね、
はい、
朝10時から3時まで、下京区のですね、梅小路公園の方で、夏じゃなかった、秋祭
りを、
はい、があるということですね。もしそういうね、この活動にも興味ある方、一度覗かれたらね、いいと思いますね、うん、これいいチャンスかもしれないですよ。
そうですね、遊びのリーダーも大募集なので、
うん、なるほどね、遊びのリーダーも大募集。これもまたあれですね、遊びのリーダーは年齢制限とかあるんですか？
は、おおむね30歳まで。
まで、おおむね30歳まで。下はどれぐらい？
下は中学生から。
中学生からいけるんだ、はい。あ、そうですか。いいかもしれないな。中学生か。いいね。
はい、ぜひ。
ね、まあ僕はおっさんですけれど。そうはね、中学生、高校生ね、ぜひ関わってほしいですね。
中学校、高校からボランティアに参加するっていうのはなかなか機会がない、
うん、
できないです、ね、
そうですね。今高校生は、
高校生が8人ぐらい、
8人、はい、
来てます。
いいですね、優秀やな何年生ぐらいの子が来てるんですか？
3年生。
え、3年生大丈夫かお前たち
大丈夫かっていう、
はい、いやでもね、こういうことをちゃんとやってる子はね、勉強もできるんですよ。
容量がいい、ね、
そうそうそうそう、オンオフをきちっと切り替えれる、うん、というふうに期待をしておこう。
そうですね、
いやでもね、勉強ばっかりやってるよりね、やっぱ人と関わることを覚えていかないと、これからの社会はね、通用しませんからね、
はい、
はい、厳しいですよ、頑張れ高校生、
はい、
ということで今、遊びのリーダーも、募集をしています。ぜひその9月の27日土曜日ですね、朝10時から、 梅小路公園の方までぜひね足を伸ばしていただいて、どんなことやってるのかっていうのをねちょっと見てほしいなというふうに思いますね。そうですか、いいな、俺も高校生に向いてるなみたいな感じするんですがまあそんなことはできないので、
はい、
さて、ユースサービス協会が実は今年ね、その財団、法人が発足して、20年という節目のね年になったわけなんですが、ユースサービス協会の名前確かユースサービス委員会っていう名前だったんだよな確か、
うんうん、
であの京都駅の近く北側、今は下京区役所になってますけども、あそこの1階が、京都市の青少年活動センターというね、施設だったんです。実は僕もその頃キャンプのスタッフであの出入りをしてたんですが、だから10年前からやってないっていうやっぱり
そうです
ねえ今思い出したわ20周年という話をしてから思い出しましたが、うん、今年はその、まあ、20周年ということであのいろんなイベントが企画されているんですが、その中でも、今ね先ほどもあの申し上げてましたけれども、ライブキッズ、これは今回は19回目ですね。で、3月の21日、京都会館の第2ホールで、やるんですが、そのボランティアスタッフも募集中ですね、
はい、
どんなことするんですかボランティアスタッフ。
そのダンスアマチュアミュージックの、はい、あのイベントを1から10まで、はい、企画して運営していくスタッフです。
なるほどね、そうだ、はい、確か広報もしなくちゃいけないし
で
もあのスタッフの方もやっぱりその、まあ、一定の審査とかねそんな風にも関わるっていうのを確か聞いたような気がするんですが、うんうん、それも募集してますのでね、あのぜひ、これもまたユースサービス協会のホームページをねぜひ覗いていただいて、
はい、
関わっていただければと思います。あとなんか、いろんなイベントをやってる中で、最近ちょっと頑張って募集しているのが何でしょうか。
はい、スポーツプログラムをやっています、はいはい、中京青少年活動センターで、
はいはいはい、
年に、4クールやってるんですけども、
はい、
10月からのスポーツプログラム、
はい、
月曜日のヒップホップのクラスとボクサネス、
はい、
で、木曜日の初めてのファンクのクラスを募集しています。
なるほど、
はい、
ヒップホップとファンクダンスですね。
そうです ね、
ボクサネスっていうのは、これは何です
か、ね、ボクシングのトレーニング的な要素を含めた、うん、あのパンチとかキックを入れた
フィットネスプログラム。
フィットネスですね、はい、
ダイエットもいい。
そうです、ストレス解消に。
あ、ストレス解消もいい、
はい、
なあ俺も聞いてるけどなあ、30歳までですか。
までです、
はい、東の東院ですね、六角、
はい、
中京の青少年活動センターで、10月から募集するスポーツプログラムですね、ヒップホップ、それからボクサーです、それから初めてのファンクということで、これも今募集をしているということですね。ぜひね、あのそういうことに興味のある方、ぜひ一度チャレンジされてみてはいかがでしょうか。
はい、
まあ実はですね、そのユースサービス協会が20周年ということで、実はですねこの秋なんですけれども11月、のですね、7日から9日までこの実はこのラジオカフェのある三条、この三条の、三条通りをずっとここから西に行きますと、京都文化博物館という建物があるんですが、その京都文化博物館を中心にして、アートフリーマーケット、京都アートフリーマーケット2008秋というのが、行われます。で、今回それにですね、実はユースサービス協会も、チャレンジをするということで、ユースサービス協会が入っているそのウィングス京都の建物のね、3階を、アートな、スペースに変えるというイベントが今企画されています。ぜひね、そちらの方も覗いてください。789と11月789金土日、大体11時ぐらいから夕方の5時6時ぐらいだったかな、行われる予定ですので、そちらもねぜひ皆さん、お立ち寄りくださいと、いうことでございましてですね、まあ、今日は本当に盛りだくさんな内容になってきたんですが、さて、話をですねまた位置に戻しますが、ラウンドアイズの皆さん、皆さんって言いながら、喋ってらっしゃらない、実はその横にね、男性が2人、鎮座されてらっしゃるわけですが、どうですか、あのラウンドアイズの活動をやっててね、良かったなと思うことって何かありますか。
そうですね、やっぱり私はあの 高校生の時からボランティアスタッフをやってるんですけれども。
あ、そうなんだ。
はい、はい、先ほど高校生ボランティアの話もありましたけれども、
はいはい、
そうですね、やっぱり高校生だと、うん、学校と家庭の行き帰りだけで、うん、もう生活が完結してしまうと思うんですけれども、うんうん、こうやってボランティアに参加することで、
うん、
きっと学校と家の行き帰りだけでは出会えなかった人と出会えて、
うん、
でいろんな経験ができますし、うん、あの仲間増えますし、
はい
はい、それが貴重な体験だったと思います、うん、
ね、クラブ活動とかだけじゃ見えないね、はい、あの横のつながりだけじゃなくて縦のつながりっていうかね、
うん、
異年齢での関わりとか、それこそ、本当の地域のおっちゃんおばちゃんとか、
はい、
うん、あの学校の先生、いわゆる働いている人たちとの関わりっていうのができるっていうことは、ひょっとしたらとてもね、
はい、
貴重な経験になるんでしょうね。そうですか。なるほどな。そういう面白さもやっぱあるんだろうな。中学生高校生、これもし聞いてくれたらぜひ参加してちょうだいよ、ということで、今日はですね、京都市のユースサービス協会の方から、ラウンドアイズの渡辺さん、そして、プレイパークを担当されている酒井さん、お越しいただきました。どうかね、若い人たちどんどん巻き込んでいただいて、いいプログラムをこれからも、頑張ってください。それから横で今日はチンと座っていた林さんと伊藤さん、頑張って、これからもよろしくお願いしたいと思います。ということで、9月第1回目の、夢との夜、ここらでお別れにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。